お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2026年の全国学力調査ナプランの結果が明らかになりました。あらゆる学年においてナプランの基礎的な読み書き能力と計算能力の基準を満たさない生徒の数が増加しています。ルビーさんと11歳の息子マークさんはナプランの成績が発表される日をとても恐れていました。そしてその懸念は現実になりました。一生懸命勉強したにもかかわらず、彼の成績は同級生に比べて学力的に遅れをとっていたのです。匿名でオーストラリア通信社 AAP の取材に応じたマークさんは、2026年に実施されたナプランを受験したイヤー3、5、7、9の130万人を超える生徒の一人です。唯一の標準化された全国学力調査であるナプランは、主に政府や学校が成果を測定し、資金不足や教育不足を解消するために設計されました。しかし、マークさんのような生徒にとって自分の結果を見ることは希望を失うものになりかねません。彼は ADHD と自閉症を抱えており、学校で特別な支援を必要としています。マークさんがテスト結果を見たときに、読書コラムには最低点が並びました。母親のルビーさんは、マークがあれだけ上達したのにどうして最下位なんだと思ったと話します。彼だけではありません。読解力のスコアは、どの学年でも2025年よりも悪く、作文能力が向上したのはイヤー5だけでした。全体として全学年の生徒の約3人に1人が、基本的な読み書き能力と計算能力の基準を満たしておらず、ディベロッピング、発達途上、またはニーズアディショナルサポート、追加支援が必要というカテゴリーに分類されています。特に懸念されたのはテストを受けたイヤー3とイヤー5の作文能力で、全国平均を上回った生徒は 10% に満たない状況です。2025年以降、ほとんどの学年で計算能力の成績は向上しましたが、イヤー3の成績は低下しています。過去数年間の調査結果では、裕福で教育水準の高い地域の子どもたちと、社会経済的地位の低い地域で育った子どもたちの間に、識字能力に明確な格差があることが示されていました。ルビーさんは自分も学校で苦労したが、学習環境のおかげで彼女の抱える問題は気づかれなかったとしています。彼女は現在低収入で子どもたちを育てています。マークのために学校にもっと多くの人がいて助けてくれたらいいのにとルビーさんは話します。スミスファミリーの最高経営責任者であるダグ・テイラー氏は、困難を抱える家族の具体的なニーズを理解したより良い支援があれば、成果の向上につながるだろうとしています。彼によると、オーストラリア全土には7万2000人の低所得層の生徒がおり、適切な時期に適切な支援を行うことで大きな違いが生まれるとしています。また、学校は生徒が学業以外のスキルも持っていることを考慮すべきだと指摘しました。一方、農村地域や先住民人口の多い町では、近年状況が劇的に改善しています。ジェイソン・クレア教育相は、週末に開催されたガーマフェスティバルで、その理由は資金の増加と明確な指導モデルの導入にあると話しました。それによると、過去4年間で先住民の生徒たちの算数能力の成績は向上し続けており、イヤー5では9.5ポイント、イヤー7では9.3ポイント上回ったとしています。10月には物議を醸しているスライビングキッズプログラムが始まります。これは発達に遅延のある9歳未満の子どもを対象とした国民障害保険制度 NDIS の一部と置き換わります。また、タスマニア州の生徒たちは労働争議のため、2026年のナプランを受験しませんでした。 AAP のストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。